ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。7年間の閉鎖を終えてイランがサウジアラビアの大使館を再開することについてお伝えします。イランは7年間の閉鎖を終えて6月6日火曜日にサウジアラビアの大使館を再開します。大使館の再開は中国の仲介により関係改善の一形態で3月に発表されました。サウジアラビアはサウジ当局によるシア派聖職者ニル・アル・ニムル氏の処刑に対する抗議行動の最中にテヘランの大使館とマシュハード氏の総領事館が襲撃されたことを受け2016年にイランと断交しました。6月5日月曜日の AFP 通信の報道によるとサウジ当局によって追放されたイラン外交使節団は以前中クウェートイラン大使を務めたアリレザ・エナヤティ氏の指導の下で再開される予定です。それでは次のニュースです。ドラゴンボートフェスティバルはオーストラリアと中国の投資家の交流を促進することについてお伝えします。オーストラリアと中国の投資家のスポーツと文化交流を促進する目的でダーウィン国際ドラゴンボートフェスティバルが現地時間6月4日日曜日にダーウィンで開幕しました。このフェスティバルでは日曜日のドラゴンボートレースや6月5日月曜日のダーウィン国際トレードショーなど2日間にわたってさまざまな催しが行われます。月曜日にアンタラ通信が引用したようにオーストラリアから3チームと広州とチンタオからの中国2チームがダーウィンウォーターフロントで200メートルドラゴンボートレースに参加し数ラウンドの競技を終えて中国広州のドラゴンボートチームが優勝しました。ダーウィンのコン・ファツカリス市長は中国の伝統的な競技であるドラゴンボートレースがダーウィンでも人気があることを伝えました。ファツカリス市長は120の異なる国籍の人々が住む多文化都市ダーウィンが世界中の姉妹都市にこのイベントへの参加を呼びかけたと付け加えました。それでは次のニュースです。スラガルタとデポックがユネスコ創造都市ネットワークのメンバーになるためにインドネシア代表に選出されたことについてお伝えします。スラガルタ市とデポック市はユネスコ創造都市ネットワーク UCCN のメンバーとなるためにユネスコ提出されるインドネシアの創造都市の代表に選ばれました。中部ジャワ州スラガルタ市は創造的な工芸品と民族芸術の分野で一方、西ジャワ州デポック市は 創造的なメディア芸術の分野でインドネシアの代表に選ばれました。サンディアゴの観光創造経済大臣は6月5日月曜日、ジャカルタでのサンディウノとの週刊ブリーフの中で、観光創造経済省が国家の代表として2023年のユネスコ創造投資ネットワークのメンバーにノミネートされるよう立候補した6つの県都市へのサポートから全国選考委員会が2023年ユネスコ創造投資ネットワークのメンバーに推薦する2都市を決定するまで支援をしたと語りました。サンディアゴの大臣はまたインドネシアを代表してスラカルタ市とデポク市が選出されたことを高く評価し、これによりインドネシアの投資や県の創造性と創造的な経済エコシステムが向上することを期待しました。
Selamat, selamat, dan selamat untuk Surakarta dan Depok. Selamat menyiapkan diri untuk bergabung
Surakarta市とデポク市、ユネスコ創造投資ネットワークへの参加準備をおめでとうございます。これにより、インドネシアの投資や県の創造性と創造的な経済エコシステムが向上することを願っています。一方、インドネシアユネスコ国内委員会のイチュー・ホディジャ事務局長は、ユネスコ創造投資ネットワークの選定は競争ではないが、同志によれば、ユネスコ創造投資ネットワークのメンバーである投資は世界中の同じような投資とネットワークを導く多くの機会があるだろうと述べました。イチュー氏はさらに、もしユネスコ創造投資ネットワークのメンバーになれば、この成果は単なる飾りではなく、投資コミュニティに繁栄をもたらし、持続可能な生活目標が投資で確実に達成されるようにすることを望んでいます。それでは最後のニュースです。レッド外務大臣は、BSBI 参加者に総合協力を紹介することについてお伝えします。レッド・マルスディ外務大臣は2023年インドネシア文化芸術奨学金または BSBI の参加者に総合協力のコンセプトを紹介しました。6月5日月曜日、ジャカルタで行われた BSBI の開会式で挨拶の中で、レッド外務大臣は現在世界が直面している世界的な課題は、武力紛争から地政学的競争まで多岐にわたると述べました。大臣によれば、これらの課題に世界的な協力がなければ立ち向かうことができません。これに関連して大臣によると、インドネシアに総合協力と呼ばれる強力な財産があるということです。総合協力は単なる地元の知恵ではなく、インドネシアの生活儀式になっていると語りました。しかし、インドネシアのような多様性のある国では、協力は必ずしも容易ではありません。1万7000以上の島と300の民族からなる国です。しかし、私たちは無知ではなく、寛容を選択し、逆境ではなく団結を目指して努力しているため、多様性を強みに変えます。レッド・マルスディ外務大臣はさらに、総合協力の精神がインドネシアを他国との交流に導いてきたと述べました。インドネシアは一貫して国家の橋渡しをし、合意を構築しているということです。大臣はまたこの役割が1995年のアジア・アフリカ会議のイニシアチブから昨年の G20 で議長国として会議を率いたことまで、インドネシアの外交の発展を可能にしたと付け加えました。また、インドネシアは ASEAN 議長国として ASEAN の重要な成長の中心点にすることで、プラスの遺産を残せるように努力しています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、総合協力、国際的政治戦略におけるインドネシア国民の生活態度についてお伝えします。2023年インドネシア芸術文化奨学金プログラムまたは BSBE の34カ国からの45人の参加者を前に、インドネシアのレトマスディ外務大臣が興味深いことを伝えました。6月5日月曜日、ジャカルタで BSBE プログラムを開始した際の挨拶の中で、レトノ・マルスディ外務大臣は総合協力の姿勢を紹介しました。これは地元の知恵であるだけでなく、現在世界で起こっている様々な課題に直面するインドネシア国民の生き方でもあります。第インドネシア語辞典または KBBE によると、ゴトムロヨンまたは総合協力は協力することを意味し、今でもインドネシア国民の暮らしに根付いている特徴の一つです。この総合協力の精神は、インドネシアが他国と接する際の Shishin ni mo narimasu. O maka ni iu to, sōgō kyōryoku wa Indonesia no tōitsu wo shimesu dai san no gensoku de Panchashila ni fukumare teimasu. Sōgō kyōryoku wa kokumin no kosei to nari, hidobito no seikatsu ni shikkari to netsuita bunka to natte imasu. Yori hiroi hanii, tsumari sekai no shakai no bunmyaku ni oite, sōgō kyōryoku wa hontō ni hitsuyō desu. 現在の世界情勢では、世界各地で混乱や紛争が発生し、世界の平和が脅かされている中、世界に平和を導くには総合協力が必要です。この総合協力の精神は、インドネシアが他国と接する際の指針になります。しかし、インドネシアのような多様性に富んだ国にとって、この総合協力は必ずしも容易ではありません。しかし、インドネシアは無関心や敵意ではなく、寛容と団結を促進しているため、この多様性は強みにもなり得ます。この姿勢は、レッド・マルスディ外務大臣によって2023年インドネシア芸術文化奨学金プログラムまたは BSBE の参加者34カ国からの45名に紹介されました。BSBE はインドネシア外務省によって開始されたプログラムです。このプログラムは2003年に始まり、インドネシアの文化的多様性をより深く理解することを目的としています。総合協力の姿勢は、国際舞台におけるインドネシア国家の資本です。これは1955年のアジア・アフリカ会議のイニシアチブから昨年実務に議長国として会議を主導したことや2023年 ASEAN 議長国として成長し続けてきたインドネシアの外交的役割によって証明されています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から800語の長さのエッセイ・ライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを FOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイ・ライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
皆さん、今日の歴史です。今日は1901年6月6日にインドネシア共和国初代大統領スカルノが誕生したことから始めます。スカルノ大統領は1901年6月5 6日に東ジャワ州スラバヤで生まれ、1945年から1967年までインドネシア共和国の初代大統領を務めました。彼はまた オランダの植民地主義からインドネシア国家を独立させる上で重要な役割を課した投資でもあり、モハマド・ハッタと共にインドネシア独立を宣言しました。スカルノはインドネシア国家の基礎としてのパンチャシラの概念を最初に発案した人物でもあります。次は1975年6月6日にインドネシアの女子バドミントンチームがウーバーカップで初めて優勝したことについてです。1975年6月6日インドネシアのウーバーチームが初めて優勝しました。ミナルニ・スダリアント選手とレギナ選手のペアが日本をユキヒロエ選手と池田美香選手のペアを破り、インドネシアの優勝者となりました。最後は世界緑の屋根の日についてです。毎年6月2日、世界の人々は世界緑の屋根の日、またはハアハエス、あるいは WGRD を祝います。世界緑の屋根の日は持続可能な緑の屋根の専門家であるクリス・ブリッグマンとダスティ・ゲージの取り組みです。彼らは毎年緑の屋根が気候、投資、人間の幸福にもたらす利点を人々に啓蒙することに貢献しています。世界緑の屋根の日は美しい緑の屋根を評価し、より健康的な環境に貢献するために記念されます。世界緑の屋根の日は気候変動に対する屋根緑化の重要性についての意識を高めるために祝われます。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。 リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア外務大臣はブリックスを各国の発展権のために戦うよう呼びかけることについてお伝えします。レッド・マルスディ外務大臣はブリックス諸国に対し、各国の発展権を求めて戦い、他国間主義を強化するよう呼びかけました。この呼びかけは6月2日に南アフリカのケープタウンで開催されたブリックス諸国またはブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカとパートナー諸国との外務大臣会議でオンラインで伝えられました。6月5日のホームページ cambridge.go.id に引用されているように、レッド・マルスディ外務大臣は声明の中で現在、世界は対立するブロックにますます分断されつつあるとも述べました。ルールに基づく世界秩序は各国がそれぞれ自らの利益を追求するにつれ意味を失います。国際協力は地球規模の課題に対処できず、多国間主義の有効性に対する信頼は薄れつつあります。ラトマルスディ大臣によれば、この傾向は今後も続き、発展途上国が最も大きな被害を受けることになるということです。すべての国にはこの不健全な世界秩序を改善する責任があります。そしてBRICSはその推進力となる可能性を秘めています。この会議にはBRICS加盟国と14の招待国、サウジアラビア、アゼルバイジャン、バングラデシュ、ブルネイ、コモロ、ガボン、ギニアビソウ、イラン、カザフスタン、キューバ、エジプト、コンゴ民主共和国、アラブ首長国連邦、ウルグアイが出席しました。今年、インドネシアは議長国、南アフリカの元、数多くのブリックス会議に招待されました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia エラリー海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、Menari dengan bersemangat。日本語で、情熱を持って踊るです。それでは始めましょう。 Krisna minasan, sore dewa, menari dengan bersemangat. Nihongo de jonetsu wo motte odoru というタイトルの会話をご紹介します。この会話は、ヒリシマエタの観光村で、オーストラリアのフロッガーであるクリス・ジョージ・ロビンソンとクリスさんのビデオブログコミュニティの友人であるソルタウリさんの間で行われます。クリスさんは、ファマダやハリマオのアトラクションで若者たちが行った活動について説明しました。
Para pemuda itu menari dengan bersemangat. Itu tarian apa?
Itu ritual famadaya harimau.
Apa itu maksudnya?
Maksudnya untuk membuang keburukan. Patung binatang itu diarak dan dibuang ke sungai.
Krisna minasan, kaiwa wo kiita ato, kyou no topikku, menari dengan bersemangat, Nihongo de, jonetsu wo motte, odoru ni kanren suru furezu to gouii wo shoukai shimasu. Kyou no topikku ni kanren suru gouii to furezu wo yukkuri to nikai iimasu. Anata wa watashi no ato ni suzuite itte kudasai. Para pemuda, Nihongo de, wakamono tachi, menari.Menari, Nihongo de, odoru, odoru, dengan bersemangat, Nihongo de, jonetsu wo motte, para pemuda menari dengan bersemangat, para pemuda menari dengan bersemangat, Nihongo de, wakamono tachi wa jonetsu wo motte odorimashita, wakamono tachi wa jonetsu wo motte odorimashita, tarian, tarian.日本語でダンス、ダンス、リトワル、リトワル。日本語で儀式、儀式。マクスニャ、マクスニャ。日本語でその意味は、その意味は。クブルカン、クブルカン。日本語で悪意、悪意。パトン、パトン。日本語で象。ゾウ、ビナタン、ビナタン、日本語で動物、動物、ディアラク、ディアラク、日本語で練り歩く、練り歩く、リブアン、リブアン、日本語で捨てる、捨てる、クスガイ、クスガイ、日本語で川に、川に。Krisna minasan, kaiwa no naka ni wa anata wa para pemuda menari dengan bersemangat. Nihongo de wakamono tachi wa jounetsu teki ni odotte imasu という文を聞きました。この文には menari, Nihongo de odoru という言葉があります。menari, Nihongo de odoru という言葉はダンスの活動をすることを意味します。この文には menari, Nihongo de odoru という言葉は若者が行う活動を説明するために使用されます。では、活動を説明する他の言葉の例を聞いてみましょう。menonton, 日本語で見る。Chris menonton pertunjukan, 日本語で Chris さんは公演を見ます。membeli, 日本語で買う。Sorta uli membeli oleh-oleh. Nihongo de sorta uli wa omiyage wo kaimasu. Famadaya harimau wa kita Sumatra shu ni asuto no dento desu. Kono dento wa gishiki mukei bunka isan no kategori ni zoku shimasu.Krisna-minasan, 最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Para pemuda itu menari dengan bersemangat. Itu tarian apa?
Itu ritual famadaya harimau.
Apa itu maksudnya?
Maksudnya untuk membuang keburukan. Patung binatang itu diarak dan dibuang ke sungai.
ですね、皆さんこれでインドネシア語講座を終わります。
Kini ku tahu alasanmu, mengapa kau tinggalkan aku. Ternyata kau simpan cinta yang lain, dan parahnya lagi dia temanku sakit. Lama-lama semakin sakit, luka. Lama-lama semakin luka. Aku terjatuh dalam kegalauan. Mengapa aku bisa semakin cinta?
ボイスオブナネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブナネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年@gmail.comのメールアドレスに
送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はダーリア・ワヒュニが歌うドゥマイ・バルサリをご紹介します。ドゥマイ・バルサリという曲はネリ・アリが作曲しました。タイトルが示すように、この曲はリアウ州の都市ドゥマイの物語です。歌詞ではドゥマイは清潔で美しく輝きを放ち、人々が団結して暮らす町として描かれています。また歌詞を通してドゥマイ市を輝くパガンティンの町にするために協力するよう人々に呼びかけています。パガンティンは港、商業、観光、産業の略語です。一方、バルサリは清潔、活気、調和、美しいを意味します。それでは皆さん、最後はダーリア・ワヒュニが歌うドゥマイ・バルサリを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Jakarta からこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。